始まりの鐘が鳴ると題して後ろ宮継ぐ伝道師が説教をくださいます。先ほど
中西さんからもお話、祈りの中でお話をいただきましたが、昨日と一昨日、金曜日と土曜日、京都教区の総会というものが行われておりました。まあ、総会というのはいろいろなこの教会の中で抱えている課題問題というのをこの 京都教区ですので、ね、京都と滋賀、そのあたり集まる教会が一堂に会してお話をし合うというものでございます。その2日目にですね、私が伝道師として立てていただく順位式と呼ばれる式を行っていただきました。つまり私はついこの間まで大学院生でありました。まあ、就職をしてからの大学院になっておりますので少々年は取っておるんですけれども、そして今日が初めての伝道師としての説教となります。昨日の順位式にこちらの教会からも多くの方たちが来てくださいましたこと、本当にありがとうございました。まあ、初めての総会ということ、また非常に重要である順位式、そしてそこで所信表明を行うようにという指示がありまして、このお話をいただいたときにですね、所信表明か。よーし、世界で最も有名な牧師、キング牧師のように、I have a dream! そんな感じでですね、かっこつけた感じでいきたいなと、このように望みまして、意気込んでおりました。よしよしよし。それじゃあ、まずは身だしなみから整えよう。そのように思いまして、床屋に行ってまいりました。いつも担当してくださるマスターは、その当日はですね、少し混み合っていたために、少し若手のお兄さんが担当することになりました。以前もですね、このお兄さんに髪を切っていただいたことがあったのですが、少しこの刈り上げの部分がですね、思ったよりも長かった。そのことから私はもうちょっとですね、お兄さんにもうちょっと今回は短く、そして大切な儀式があるのでビシッとお願いしますと、そのように注文したところ、このような髪型になってしまいました。新井先生からは、なんだその髪型はと目を丸くされてですね、中西さんからは素敵な髪型ですねというふうに言われましてですね、大変恥ずかしい思いをしておりました。しかし順位式は待ってはくれません。次第にこの順位式というものが、またその中で行う所信表明というものを何を話すべきなのかなという、そのような迷いや不安を感じるようになっていくわけです。そのため金曜日の夜、まあ、前日の夜ですけれども、本当に夜遅くまで物思いにふけていたのでありました。もちろん私はキング牧師のようにそんな大層なことは何もしておりませんし、またそれを聞いていただく集まっていただいている方々、信仰歴においてもまた人生においてもはるかに私よりも頑熟に富む、そのような方たちを目の前にして一体どのような所信表明をするべきなのか、どんどん悩んでいきますとですね、いやいや、もしかしてこれまで感じていた証明感というもの、そのものも何か私と神様の間だけの関係だったのが公のものとなるわけであります。本当に正しいものだったのか、私が感じたのはただの勘違いじゃないのか、何か間違っていたんではないのか、そのように思っていくようになるわけであります。私は弱い人間であります。約束などできるわけがないのです。そのように悩み始めるのでありました。さて本日の聖書箇所はマタイによる福音書と呼ばれる福音書の最後の最後の場所でございます。まさにフィナーレ、次の週はペンテコステと呼ばれる、ものすごくキリスト教では大切にされる重要なお祭り、クリスマス、イースター、まあ、それに並ぶですね、大きなお祭りが来週あるわけですけれども、その お祭りを控えているこのタイミング、今日のこの日というのは復活されたイエス・キリストがこの世で 最後に行った行動が書かれている場所でありました。実はこの聖書にはいろいろな書類が書簡が記されておりますが、マタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書、3つの福音書がイエス・キリストの福音を述べ伝えておられます。その3つの福音書では多少書き方が異なる場所があることは有名な話ではあるのですが、しかし共通している点もあります。このイエスが最後に行った場面、ここで共通していることといいますと、復活したイエスに出会った弟子たち、直弟子たちがイエスのことを信じることができないという描写であります。本日の聖書箇所の前でイエスは十字架につけられ、亡くなり、そして墓に葬られ、そして3日目に復活なさいます。そしてマグダラのマリアという人たちの前に現れて、弟子たちに私はガリラヤに行く、ガリラヤというのはエルサレムから130キロほど北にある場所であります、田舎町に行く、そのように言うわけであります。ですから本日の聖書箇所の冒頭で弟子たちはその言葉は信じてですね、マグダラのマリアからの言葉は信じてガリラヤへと向かっていったと書かれているわけです。そして17節のところでこのように言いました。イエスに会いひれ伏した、しかし疑う者もいた。イエスご自身を目の前にしていながら疑う者がいたというのです。3人の福音書記者たちは人間をこのように書かなくてはならないと心底思ったことでしょう。それほどまでにこの人間というのは信じることというのができないのだというのであります。こうした鈍感な弟子のその姿はまさに一昨日の夜、私の姿と重なるものでありました。神様と約束をするということを目の前にしたときに恐れ、信じることができない、思い違いなのかもしれない、何か幻想や幻覚を見ているのかもしれない、そのように考えてしまう自分がいたからであります。しかし本日の聖書箇所で主イエスが取った行動が実に驚くべきことであったと思われるのです。それが共感福音書、それぞれの福音書に書かれている共通点のもう一つの部分であります。本日の18節以下をもう一度お読みします。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を預かっている。だからあなた方は行って私の民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。ここで私が言いたい驚くべきこととはどういうことかと言いますと、イエスは疑いの目を向けてきているその弟子たちに、自分のことを信じることができずあっけに取られ呆然としている弟子たちを、主イエスは信じておられたということなのであります。仮に私たちは自分自身に疑いの目を向ける人に重要な役割を任せようと思うのでしょうか。例えば家族の間ですら、近しい関係の間ですら、小さなお願い事でさえ相手を疑い任せることができない時があるわけです。しかし本日の聖書箇所で書かれた主イエスは違っておられました。最もこの福音を述べ伝えるという意味において効果的であったのは、復活したイエスご自身が宣教を続けることだと思うわけであります。しかし主イエスは疑いの目で見てくるこの弟子たちに、私たち人を信じて、私ではないあなた方が言って全ての民を私の弟子にしなさい、そうお任せになったというのであります。マタイ福音書はここで物語が終わります。 しかし使徒言行録の1章10節、そのあたりにこの物語の少し続きのことが書かれていました。少しお読みしますと、イエスが離れ去って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。こう書かれているわけです。天を見つめていた。彼らは空を見つめることしかできなかったというのです。あっけに取られていたことでしょう。大きな喪失感を感じていたことでしょう。この先どうしたらよいかと悩んでいたことでしょう。そんな時に聖書はこのように続けて書いてあります。白い服を着た二人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、あなたたち、なぜ天を見上げているのか。あなた方から離れて天に上げられたイエスは、天に行かれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。少し要約いたしますと、なぜ天を見ているのか。行きなさい。何を不安に思っているのか。あなた方は何をすべきか、もうすでに分かっているだろうと。私たちは困難に向き合った時に、何か奇抜で、何か特殊なことをして、何か斬新なことをしなくては打開できないものであると、そう思うわけでありますが、しかし主イエスは言うのです。あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。つまり、すでに主イエスは、その答えはもう皆さんの心の中にあると、そのようにおっしゃるわけです。さて、順位式の当日、不安と緊張がピークであったさなかに、局議長の今井牧師とともにです、式次第の打ち合わせを行っておりました。その時に今井議長はこのようにおっしゃいました。この京都教区の順位式では、伝道師に立とうとする方に約束や誓約という言葉を用いていただくことはありません。聖書には、神に誓ってはならない、そのように書かれてあります。重要なことは本人がその証明を信じるかどうか、そしてその信じるというものが御言葉を伝えようとすることを神様が許されるかどうか、またその御言葉を聞くということを神が回収に許すかどうか、つまりどちらも神から許されて初めて成立するものなのだと、そのようにおっしゃいました。この言葉を聞いて、私は2つのことが吹っ切れました。1つは髪型のことでございます。もう1つは、疑いや悩みを持ちながらも信じること。信じることを神によって許されるように願うことである。それが重要なのだと、直前になって気がつかされたわけであります。実は冒頭でお話ししたキング牧師も、一度は牧師ではなく違う弁護士や医者になろうとしたというのであります。10代の頃、彼は教会に疑問を持っていたと。牧師が教会で歌うように説教をして、信者たちが恍惚となって体をゆすり合う、そして牧師たちがこの世の在り方よりもイエスが再臨された時、その死後、その終末論、そういったものに重点を置いた説教をしていることに疑問を持っていたといいます。その時はもう牧師にはならないと両親に言いに行ったというのです。しかしそのキング牧師は、学長であったベンジャミン・メイズという方のお話を聞いて考えを変えることに至ります。そのベンジャミンは、彼は教会をイエスの再臨を待ち望む場所だけではなく、もっと社会の中にあって社会を変えるための場として用いていくべきなんだということを強く説いたというのです。そしてこの話を聞いたキングは、再び自身の中に証明があるというふうに感じたと、牧師になりたいというふうに願うようになったというのであります。その後のキング牧師の活躍は、あの名台詞とともに歴史に名を残すものでありました。 I have a dream、 私には夢がある。それはいつの日か私の4人の幼い子供たちが、肌の色によってではなく人格そのものによって評価される国に住むという夢である。私には夢が、 この後このように続けていくわけです。そして演説のこの演説の一番最後の部分、キング牧師はこのように教えました。自由の鐘を鳴り響かせよ、あらゆる町から自由の鐘を鳴り響かせるとき、我々は神の子すべてが、黒人も白人もユダヤ教徒もユダヤ教徒以外もプロテスタントもカトリック教徒も共に手を取り合って、懐かしいあの黒人霊歌を歌うことのできる日の到来を早めることができる。ついに自由になった、ついに自由になった。全能の神に感謝する。我々はついに自由になったのだ。これがキング牧師の最後の演説の言葉でありました。私たちは人種や宗教を超えて神の子として一つなのであるという力強いメッセージがそこにはあったわけであります。しかし私はキング牧師ではありません。初心表明で言えたことは、小さな私の小さな人生において神が働いてくださったことを信じる、このように言うことしかできなかったのであります。イエスは本日の聖書箇所で、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいと言ったと言いました。イエス・キリストがこの聖書の中で命じたこと、それは2つでございましたね。1つは神を愛することということと、隣人を愛することということでありました。もう少し具体的に言いますと、神を愛することとは、福音を知らない多くの人々がイエスと出会い、またそのイエスを愛することができるように、また私たちが神を決して見失うことがないように、この礼拝を行っていくということではないのかなと思うのであります。また隣人を愛することとは、信徒であるかどうかとは関係なく、近しい人々、教会に集う人々、その人々が互いに祈りを持って支え合うことではないのかなと思うのであります。まさにキリスト教はこの礼拝と信徒同士の、あるいはそれに関わる人たちの祈りによって、今となっては25億人の人々が信仰する宗教になっていったのであります。しかし一方で、この日本ではキリスト者は 1% だと言われています。海外からは信仰の墓場であるだとか、そのように揶揄されているところを聞いたことがあります。しかし私は信じます。失敗なんかしていない。ただ多くの人々は未だ眠っているだけなのだと。いずれ多くの人々は目を覚まし、イエスに出会うのだと信じたいと思うのです。私たちが失敗したと落ち込むことはないでしょう。私たちが見ているこの世のすべてのものは神のご計画のうちなのです。ですから私たちはその日を信じて、今日も明日も主の福音を語っていこうではありませんか。順位を終えた私には小さな小さな夢があります。それは施工教会で来週もまたこの礼拝に預かりたいという思いであります。私には小さな小さな夢があります。来週もまたこの施工教会で皆さんと再会し、祈りを共に捧げたいということです。私には小さな夢があります。来週この施工教会に一人でもイエスとまだ出会ったことのない人が尋ね求めてきてくださることをです。主イエスは私たち一人一人を証人として立てられました。小さな声でも主を語り続けていこうではありませんか。祈り続けていこうではありませんか。2000年前に鳴らされた福音と自由の始まりの鐘は今日この教会で鳴っているのであります。そして今日また気持ちを新たにその鐘を鳴らし、この世へと出ていこうではありませんか。お祈りをいたします。天におられます主よ、あなたがこの世に使わされ、私たちを証人として立ててくださったことを感謝いたします。私たちは今日気持ちを新たに、また明日から私たちの活動する社会へと出ていきます。どうかその社会の中であなたが共にいてくださって、私たちの働きに寄り添ってください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。 アーメン。 アーメン。